特集、令和6年度当初予算と3つの重点プロジェクト、選ばれる町を目指して、2ページ、財政課、電話、829-1126。長崎市の人口は減少傾向にあり、今後も少子化、高齢化が進行することが予想されています。人口減少を食い止めるため、特に経済再生と少子化対策の分野に重点的に取り組みます。さらに、これらの基礎となる時代の変化に対応した市役所運営を行っていくための新市役所創造にも取り組むこととしています。これらの取り組みを重点プロジェクトに位置づけて予算の重点配分を行うとともに、市民の皆さんの暮らしにつながる事業にもしっかりと予算を配分しました。まずは令和6年度の予算を紹介します。一般会計総額2310億5000万円。歳入、長崎市の1年間での全収入です。市が自ら確保できる市税などの自主財源が 36.9%、残り 63.1% は国・県からの補助金や地方交付税、市債、市の借金などで賄われます。円グラフがあります。歳入総額2310億5000万円。説明。依存財源 63.1%、自主財源 36.9%、依存財源の内訳、国庫支出金634億100万円 27.4%、地方交付税373億7800万円 16.2%、市債154億5400万円 6.7%、県支出金146億3000万円 6.3%、その他の依存財源148億600万円 6.5%、 依存財源終わり。自主財源の内訳、市税550億4600万円23.8%、諸収入70億6800万円 3.1%、 財産収入54億7000万円 2.4%、 使用料手数料37億6900万円 1.6%、その他の自主財源、140億2800万円、6.0%、自主財源終わり、円グラフ終わり。なお、金額は10万円単位で端数調整をしているため、合計が一致しない場合があります。歳出、長崎市の1年間での全支出です。扶助費、福祉関係の経費や人件費、交際費、借金返済などの経費が全体の 63.2% を占めています。学校、道路、ゴミ焼却施設の整備などの経費は 10.5% です。円グラフがあります。歳出総額2310億5000万円。説明。義務的経費 63.2%。 投資的経費 10.5%、その他経費 26.3%、義務的経費の内訳、扶助費900億9400万円 39.0%、人件費289億5000万円 12.5%、交際費、借金返済、271億800万円、11.7%、義務的経費、終わり。投資的経費、242億8200万円、10.5%、投資的経費、終わり。その他経費の内訳、物件費275億8400万円 11.9%、 繰出金136億500万円 5.9%、 貸付金出資金35億3200万円 1.5%、 その他158億9500万円 7.0%、 その他経費、終わり。円グラフ、終わり。なお、金額は10万円単位で端数調整をしているため、合計が一致しない場合があります。歳出を目的別に見てみよう。図があります。日目予算額の順に読みます。7まであります。1、民生費、子ども・高齢者・障害者支援・被爆者援護など、1142億8100万円、49.5%。 2、交際費、私債返済など、271億800万円 11.7%。 3. 総務費、選挙や戸籍、徴税、財産の管理、文化振興など235億1300万円 10.2%。 4. 土木費、道路、公園、住宅などの整備や管理、208億8200万円、9.0%。 5. 教育費、学校教育、スポーツ振興など、165億1000万円、7.1%。 6. 衛生費、感染症対策、健康増進、環境保全など、158億5500万円、6.9%。 7. その他、消防、商工業や農林水産業の振興など、129億100万円、5.6%。 図、終わり。特別会計と企業会計。特別会計とは、一般会計の他に、特定の収入、保険料や使用料などで、その事業の支出を賄う会計です。企業会計とは、それぞれの事業の収益、使用料などで、支出を賄う独立採算が原則の会計です。円グラフがあります。一般会計、特別会計、企業会計の合計3845億8200万円。説明、一般会計2310億5000万円。60.1%、特別会計 1175億100万円、30.6%。企業会計、360億3100万円、9.4%。円グラフ、終わり。広報長崎のイメージキャラクター、広報さんが吹き出しで、次のページでは3つの重点プロジェクトを紹介するよ、と言っています。3つの重点プロジェクト、都市経営室、電話 829-1111、経済再生、少子化対策、新市役所創造の3つの重点プロジェクトを進めるために、様々な所属、職種、年齢の職員を集めたプロジェクトチームを昨年8月に作り、協議を重ねています。また、新たに設置した5人の政策顧問と連携して、アクションプラン、実行計画を策定しました。今年度はこのアクションプランに沿った取り組みを行っていきます。詳しくはこちら、QR コードがあります。道路を走る車の両輪のように、経済再生で地域の稼ぐ力を高め、所得を増やし、消費を拡大することで経済が活性化します。すると、新たな雇用が生まれて生活基盤が安定します。同時に少子化対策を進めることで結婚への不安が解消され、婚姻率、出生率が上昇して子どもの数が増えます。このように2つのプロジェクトは、車の両輪のように相互に働いて好循環をもたらします。このプロジェクトを土台として支えるのが新市役所創造です。皆さんがさらに住みやすく活気あふれた長崎を目指します。イラストがあります。説明。中央に道路があり、奥から手前に向かって広くなっており、1台の車が手前に向かって走っています。運転しているのは猫で、長崎の未来は明るいにゃ、と言っています。左側の車輪には経済再生プロジェクト、右側の車輪には少子化対策プロジェクト、道路には新市役所創造プロジェクトと記してあり、それぞれ説明があります。経済再生プロジェクト。長崎に住む皆さんの生活がもっと豊かになったり、長崎を訪れる方がもっと満足したりする取り組みをオール長崎で進めます。少子化対策プロジェクト。独身期から妊娠出産期、そして子供が生まれてからの子育て期、各ライフステージに合わせてきめ細やかにサポートします。新市役所創造プロジェクト、経済再生プロジェクトと少子化対策プロジェクトの土台となる新市役所創造プロジェクト、この二つのプロジェクトを進めやすくするために、市役所を担う人づくりや、時代に合った市役所経営を推進します。イラスト、終わり。経済再生。もっと街が豊かに活気づく。他の地域との競争に勝てるように、持続可能で力強い経済へと再生させるため、稼ぐ、人材という二つの視点に重点を置き、交流拡大、 地場産業支援、新たな産業の創出の3つの分野を軸に取り組みを進めます。交流拡大、人を呼び込む、3まであります。1、訪問客を増やします。英語に対応できるガイドの育成や多言語案内の充実、食のニーズへの対応、長崎スタジアムシティの開業機運醸成などに取り組みます。写真があります。説明、長崎市総合観光案内所の入り口です。写真終わり。2、訪問客の満足度を高めます。長崎ならではの宿泊、飲食、体験などの魅力あるメニューを作り出したり、魚の PR を強化したりして、訪問客の消費拡大につなげます。3、長崎を PR します。欧米豪、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアや東アジアに向けたセールスを展開し、外国人観光客や国際会議などを呼び込みます。地場産業支援、企業などを応援、3まであります。1、商店街を盛り上げます。店舗の魅力向上や空き店舗を改装した出店を支援し、地域の賑わいを作り、商店街への集客につなげます。写真があります。説明。店内の棚や台の上がきれいにディスプレイされています。写真終わり。2、人材の確保を支援します。奨学金の返還支援などによる若者の地元就職、定着や外国人材の受け入れ、潜在労働者の支援などに多様な人材の活躍を促します。3、水産業、農業を支援します。新規参入者の育成やデジタル技術の普及、自然災害対策などを進めます。写真があります。説明。ビニールハウスの中で4人の方が笑顔で作業をしています。写真終わり。新たな産業の創出。新たな産業を作る。3まであります。1、企業を支援します。事業を新しく作ったり、広げようとする人や企業の取り組みを後押しします。2、成長産業を育てます。デジタル、環境、海洋、ものづくりなどの今後成長が見込まれる分野に関連する地元企業の育成や企業誘致を行います。3、雇用機会を増やします。事業用地の確保など、新たな企業を呼び込むための環境を整備します。少子化対策、もっと子育てしやすい町になる。結婚したい、子供を産みたい、育てたいという市内の若い世代の希望が叶えられ、子供たちが笑顔で健やかに育っていける環境を作るため、長崎市で子供を持つ希望を叶える、長崎市を選んでもらう、住んでもらうの2つを重点テーマとして取り組みを進めます。イラストがあります。説明。中央に右から左へ向かって伸びる太い矢印があります。その中に、右から順に、独身・結婚期、妊娠・出産期、 子育て期、子供時代とあります。子育て期、子供時代は、さらに乳幼児期と義務教育期に分かれています。それぞれの期間における対策は、矢印の外側に記してあります。独身、結婚期、交際、結婚を後押し、交際や結婚に一歩踏み出せない方向けのセミナーや出会いの場となるイベントを開催します。また、イベントに参加した方が交際や結婚の不安や悩みを相談できる環境を整えます。妊娠・出産期、ママに寄り添います。面談や相談を行い、妊娠期から出産後の不調や不安の軽減に取り組みます。また、産後に安心して休息を取れるよう、産後ケアをさらに充実させて、出産後の生活に寄り添った取り組みを進めます。子育て期、子供時代の乳幼児期、負担や不安を軽減、保育所などを同時利用する第二子以降の保育料無償化や乳児期の家事代行サービス利用を助成します。また、子ども家庭センター、市役所2階を設置し、不安を抱えている家庭に寄り添った支援などを行います。子育て期、子ども時代の義務教育期、市ならではの教育を充実、AI 型教材で一人一人に適した学びの提供や、本市に愛着を持ち、未来を担う人材の育成、英語力、国際理解力の向上に取り組みます。さらに、それぞれの不登校児童生徒に合わせた多様な学びの機会などを提供します。全期間、住まいの支援、若い世代、子育て世帯が希望する住宅を選択しやすい環境を整えます。また、市民や企業などと協力連携し、若い世代、子育て世帯の住まいに関する環境の改善に取り組みます。イラスト終わり。新市役所創造。もっとまちづくりを支える市役所へ。時代の変化に対応した持続可能な経営を行う市役所に転換するため、市役所を担う人づくり、時代に合った市役所経営の2つの重点テーマを掲げました。市役所の資源、人、職員、物、行政サービス、財産、金、財政、情報、ノウハウ、データ、つながりを有効活用し、様々な方面から取り組みを進めます。市役所を担う人づくり、職員、2まであります。1、市職員採用の見直し、職員採用試験の受験要件の見直しを行うなど、民間企業経験者をはじめとした中堅職員の積極的な採用を行います。2、職場環境を整備。働きやすく、働きがいのある職場づくりやデジタル化で業務の効率化を行い、皆さんにさらに寄り添った行政サービスを提供します。時代に合った市役所経営、5まであります。1、デジタル技術の活用、サービス。 窓口やオンラインで公金支払いのキャッシュレス決済ができる環境を広げるなど、デジタル技術を活用し、利便性を高めます。2、新たな収入の確保、財政、ふるさと納税の観光商品などの返礼品を拡充するなど、長崎の町の魅力を発信して、市の収入を増やします。3、わかりやすい情報発信、情報、皆さんへ市の政策や情報を正確にわかりやすく届けるために、市ホームページや市公式 LINE をリニューアルします。4、環境と経済の両立、稲佐山からの夜景を構成する観光施設や居留地エリアを省エネ化し、再生可能エネルギーへ転換することで、持続可能な選ばれる国際観光都市を目指します。5、地域のまちづくり。昨年度に引き続き、市長が市内各地で地域の方々と意見交換をする新長崎ミーティングで地域の状況や課題を直接把握します。